さて、この時間のカフェテラスのお客様、NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
先生には本当にたくさんのね、お母様方の小さな悩み、よくある悩み、日々の子育てシーンで出てくるそんな悩みに何でもね、お答えいただいてまいりましたが、一旦この3月で一休みということになりまして、はい、今日は毎回先生がその中でお答えいただいているベースにある大丈夫ですよっていうこのメッセージ、私も大好きですので、うん、ここに込めていらっしゃる思いなどいろいろと伺っていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。
そうですね、はい、子育てのこの支援の仕事を始めるときに、やはりその悩みの根本にあるのは、はい、孤独であるっていうことなんですよね。だから一人にさせて、一人じゃないんだよっていうメッセージを伝えたいなっていうのは、そのお仕事させていただいている当初からずっと思っては来てたんですけれども、いろんな経験を積みながら、やはりその価値観っていうのも人それぞれであるということを、感じることがやっぱり多いんですね。10人いてたら10人の価値観があって、
確かにそうですね、何を大事にするかってね、人それぞれ違いますね。
そうなんですね。で、そんな時にね、自分の価値観を持ってその人の話を聞くと、聞けなくなっちゃうんですよね。
こちらが色がついてる。
そうです、そうです。はい、で、そうすると、自分の価値観を持って話を聞いたら、いや、そこは違うよって言いたくなったり、はいはい、もうちょっとそこ頑張らないとって言いたくなったりするんです。先生、もうしっかりしないとダメだよっていうメッセージに、口に出さなくても、やっぱり伝わるもんなんですよね。で、そんな時にね、やはりその、それぞれがその価値観でもって生きてきてるんですよね。そう思うとね、はい、価値観って言われるんだけど、その人にとってはそれが必要な価値観だったんだなって。
必要な価値観。はい、例えば、ちょっと見ててしんどいだろうなとか、はい、いや、ちょっと、片方に寄りすぎてるよとかって思っても、その人にとっては、生きていくのに大切な価値観だった。
そうですね。そうじゃなければ生きていけなかったのかもしれないなっていうふうに思うんですね。はい、だからそれを否定してしまうと、その人を生きてきたこと自体を否定してしまうことになるというのすごくあったんですね。だからそれの流れからいくとやっぱり頑張ってっていう言葉は絶対に出しちゃいけないなって思うんですよ。頑張る、その人にとっては頑張ってること。でも私の価値観から言うと、もう少し頑張れるんじゃないって。
言いたくなるときも確かにね、
それが一番ね、悩みを増幅させていってる要因の一つになってるんだなっていうのを感じたんですよ。
なるほどね。
そうするとね、私たちがその人のことを本当に寄り添うっていうこと、よく心に寄り添うって言うじゃないですか、はい、保育の方でも福祉の方でもよく言われるんだけど、そんな簡単なことでは実はない。寄り添うっていうのはやはり自分の価値観を少しずらして、その人と向き合うことが必要なんだよねっていうところがあるんですね。で、そうすると一番何が一人にさせないとか、その人にとって伝えられることなのかって言ったら、大丈夫だよって
、本当そう思って聞くとより来ますね。
本当に大丈夫でもね、いろいろやっぱりなんかこう不安な時に、不安でこう学校から例えば子供が帰ってきたとしますよね、不安そうな顔してて半べきつつ帰ってきた時に、どうしたのではなくて、大丈夫っていうのが最初にあると、気にかけてくれてるな、そしたらどんな形にせよ大丈夫って言われると、うん、大丈夫だよって答えるかもしれないし、そしたらその後にまた話したくなったら言ってね、何かあったら言ってねって付け加えてあげると、自分は一人じゃないんだなっていう勇気というか、そういうのが出てくるじゃないですか。
そうですね、
大人でもそうですよ ね、 そうですね。大丈夫って言われると、すごい心配してくれてる、すごい心配してくれてる人がいる、はい
は
い、
そうそうですね
って思うんですよ、だから頭が痛いしんどいとかって言われたら、そんな薬飲んで寝てたらって言うんじゃなくてまず最初は大丈夫という声を大人であってもかけてあげたいし、ね、かけてほしいし、
そうですね、確かにそうですね、
でそでまた違う時にね、大丈夫って言って、こんな不安なんだけどってできるかなとか、自分に自信がないんだけどって言われた時に、変な言い方をとりあえず、うん、大丈夫大丈夫っていう言葉を言うと、 なんかわからんけどそうなのかなって、特にそれが信頼する相手である。
そこ大事ですね。信頼している間柄、
お母さんであったり、お父さんであったり、友人であったり、その人が言うんだったら、あ、ちょっと大丈夫かな、もう一回頑張ってみようかなとか、そういう気って湧いてくるもんじゃないかなって思うんですね。
やっぱりだからお母さん方、お父さん方っていうのは、よくここで先生おっしゃいますけど、1歳のお父さんお母さんを体験する、5歳のお父さんお母さんを体験するっていうのは、みんな1年生なんですよね。初めての感情なんですよね。
そうなんですね。だから、本当に成長とともに育っていけばいい、親も成長すればいい、だから同じようなその時でこんなことで悩んでる場合じゃないっていうんじゃなくて、そんなことではない、そこでしっかり悩むっていうのは言い換えたら向き合うっていうことなので、しっかりそこを向き合っていけばいいんじゃないかなと、はい、私自身も子育てをしていく中で感じたのは、やっぱりそのうまく子育てすることよりも、一緒に悩む、一緒に戸惑う、そこにこう関係性が一人じゃないんだよっていうメッセージがしっかり育っていくんじゃないかなって思うんですね。で、成長した時にこの大丈夫、大丈夫だよっていうその関係性が何かあった時にそこに戻れる、そこ、ここがあったから、よし、もう一回頑張ってみようって踏ん張れる要因になったり、要因って言っちゃいけないですね、踏ん張れるエネルギーに、
エネルギーに、
はい、はい、なるんじゃないかなって思うんですね。
で、今も先生おっしゃったけれども、よくここでどうしましょうとかって言ってらっしゃいますとか、はい、悩んでます、
はい、
そしたらもうまずおっしゃるのが、いや、悩んでる、困ってるってことは向き合ってるんです、それでも十分ですっていうこともおっしゃいましたね、
はいはい、
それがやっぱりお母さん お父さん方はほっとすると思います、
う
ん、その言葉を聞くと、
あ、
真剣に子どものことをなんとか向き合っていきたいと思ってるベースが、自分に出てくる行動としては悩んだり戸惑ったりっていう、
そうですね、だからどうでもいいと思ってたら悩まないんですよ、
結果そうなんですね、
はい、いい子に育てたいとか、いい人生を歩ましてあげたいとか、幸せにしたいとか、そういう思いが、それは当然親として出てくる思いなんですよね。そうですね。その思いの中でうまくいかなかったり不安だったり、そういう時に少し力が入りすぎたり、わあ、自分はダメな親だなって思ったり、そこがついつい子供に八つ当たりではないんですけど、
でも気分をそのままぶつけることはありますよね。
そうですよ。だからそれは決してどうかな、その手を出したりなんかするっていうのは行為としては許されないことなんですけど、
そうですね、はい、
気持ちとしては汲み取れるところがあるんですよね。
ということは、今図らずも手を出すっておっしゃいましたけども、はい、これは育っていく中で、
はい、
そのように育ってしまうとつい手が出てしまう、はい、お母さんお父さん方もあるかもしれないけども、はい、そのいわゆるなぜそうなるかってことを考えると、一生懸命って思ってるところはあるわけですよね。
そうですね。で、だからその行為を責める前に気持ちがこうだったんだよねって、しんどかったね、もう大丈夫だよっていう、そういうコメントがやっていうか、そういう言葉をかけてあげれる人、そういうタイミングがあれば、そこまでいかなくて済んだかもしれないなって思うことは何度かありましたね。
そうすると私たちよくニュースでね、なかなかの本当にしつけと思ってるのかどうかわからない虐待と言われていること、はいはいはい、で、片方ではネグレクトという、もう放棄してしまっている、はいはいはい、これを今の言葉を借りると、もうネグレクトがものすごく最悪の状態ってことですね、
はい、そうですね、
向き合ってもいないってことですから、
そうです、そうです、マリアさんじゃなくて、お亡くなりになる方、ごめんなさい出てこない、その方が、
はいはい、
言われた、やっぱり愛情の裏返しは何かって言ったら無視だって言われたじゃないですか、
はいはい、
その言葉を
マザーテレサでした、
はい、マザーテレサさん、はい、そうです、はい、その言葉は通りだと思いますね。やっぱり関わるっていうことは、それだけ相手のことを本当心配してる、気にしてる、そういうことなんですよね。
なんかそうやって悩んでらっしゃる方に、なるべく早めに、一生懸命考えてるからこそ悩んでるのよっていうふうな言葉を、しんどかったねって言葉と一緒に何でも聞いてあげるからお話ししてみてって、
はい、
でも一緒にしようよとかっていうことを、はい、 こうお話ししていくと、いわゆる虐待にまでいかなくて、はいはい、きっとその後も悩んでらっしゃるかもしれないのでね、
はい、そうですね、しっかりとその弱音を吐かしてあげれる環境っていうのが必要なんだろうな。その環境というのはもちろん場所もですし人もです。そういうところがあればもう少し楽に子育ても楽しめるんじゃないかなっていうのを思いますね。
昔に比べたらそれはやはり随分増えてきましたね、うん、社会的な環境も、
はい、そうですね、はい、
整ってきて、はい、いつも先生おっしゃるけども愚痴でいいんですよっていう、
そうです、
そうです、そういう受け皿っていうのは嬉しいですけども、
そうですね、
昔はお電話での受付が多かったと思いますが、はい、今はいかがですか。
そうですね、今は私の方は駅前子育て交流広場の方で直接お話を聞く機会がありますので、は
いはい、そうだそうだ、はい、そうですね、
はい、そういうところでお話をたくさん、やはりそのコロナ禍からこちらやはり相談件数が増えてきたなっていうのはちょっとこう肌で感じるところありますね。
そうですか、
はい、一時こう相談そういう密を避けるっていうことで、はいはい、どうしても離れてるところに話がやっぱり聞いてほしいという思いが高まってきてるんじゃないかなと思いますね。
子育て中って独特の孤独感ありますよね、
うん、はいはい、
ママ友がいても、私たちは公園デビューという言葉がありましたけども、はいはい、例えいても、まあ、家の中に入ると子供と、はい、まあ、1対1というか、はいはい、お二人だったら3人でっていう、はいはい、でやはりまだ社会情勢的に男性の子育ての参加っていうのはほとんどなかったり、はい、ということもありますけども、はいはい、今も両極端ですよね。もうされる方とそうでないご家庭とっていうので、
そうですね、多様化してきてますのでね、
そこですね、
うん、だからその多様化の中でまた自分と比べてしまう、あそこの家はこうだな、
なりますでしょうね、
ああだなってなっちゃうとね、それもまた悩みの要因になってたりする、
なぜうちだけとそうですね、で、そういう方の受け皿っていうのは割と多いですか。
そうですね、広場なんかにはたくさん来られてて、はい、そこにお話をスタッフが常に常駐してますのでね、
そうですね、
でそこで話ができる、うん、スタッフの方はもう口外するわけでもないですし、
そうですね、
その場の人間なので、うん、安心しておしゃべりをしていただけるんじゃないかなとは思ってます、
うん、キッピーの6階にありますね。
そうです、そうです、
後ほどいろんなイベントごともされているので、はい、詳しくご紹介しますけど、はいはい、コロナの時には人数制限がありましたけども、はいはい、もう今は大丈夫で、
はい、そうですね、はい、もともとはそこ定員はあるんですけど、
はい、
人数制限っていうのはもうしてないので、定員いっぱいになればちょっと待っていていただく程度の形になります。
日曜日と火曜日、水曜日、
はい、
木曜日とこの4日間ですね、
はい、
でいつもいらっしゃるのが保育士さんでいらっしゃるから、
そうです、そうです、保育士、
もともとは遊びの広場だから何もないわけですよね、はい、
そうです、
もう来てもらって自由にどうぞと、
はい、
もちろんおもちゃとかあるんですけどね、はい、でそうやってこう遊ばせてる時に何気なく、いやうちの子ね最近夜泣きがひどくてとかっていう話をポロッとすることで、はい、いやいやみんな通る道ですよ、どんな様子ですかってきっと聞いてくださるんでしょうね。
そうですね、で、ずっと来てると、あ、はいはいされるようになりましたねとか、もう一歩出たんですねとか、そういう話の中から、いやうちの子ちょっと遅いですかねとか、
気になりますね、あの頃っていうのはね。
そうです、そうです、はい、だから食べるもんでも体格でも、太りすぎてますか痩せすぎてますか、それも両極の相談悩みになってたりするんで、先生、いやいや大丈夫ですよという、
もちろん大丈夫ですよの言葉、
そうです、元気に動いてらっしゃるじゃないですかとか、そこの今見てるその状況をお話しすると、あ、そんなもんですかとかっていうちょっと安心になったりする、
ねね、なかなか他のお子さんを見る機会も少ないし、うん、はい、だいたい私たちの頃はまだいとことかこう周りでの電車の中でも小さいお子さんの様子を見ることが多かったけど、はいはい、本当少なくなってきたの で、
そうです、
ね、はい、ね、だから自分の子供が初めての小さい子だったりすると、
あ、そうです、そういうことが多いですね、
やっぱり多くなってきましたか、はい、ね、そうなると悩みもね、はい、だから悩むポイントが、はい、 心配なことなのか、いやいやみんな通る道なのかっていう、はい、そういうお話もスタッフの方から保育士さんから、ね、はい、教えていただけるから、はい、気楽に行ける場所ですね、
はい、そうですね、はい、
いいですね。何時から何時でしたか。朝10時から
10時から5時半ですね。
5時30分、はい、で離乳食持って行って、そうですね、
よかったですね。12時から1時間あの、ランチタイムというか場所が、あの作らせていただいてますのでね。
ありがたいですね、はい、じゃあお母さんももちろんご自分のちょっとおにぎりみたいなのを持ってこられて、はい、楽しいですね。そうなると、
そうですね、あのお弁当箱にちょっと詰めるだけでね、
ものすごい嬉しいです。
そう、あの家で食べないお子さんがね、ここだったら食べるんですって持ってこられる方もありますね。
やっぱりそうですね、はい、でこれからどんどんどんどん、はい、あの気候が良くなってくるのでお出かけされるに、ね、もう駅そのものですのでね、はい、でも他にもいろいろ動いてらっしゃいますよね。皆さん方駒ヶ谷の方でも行動されたり。
そうです、そうです。駒ヶ谷に今あの駒ヶ谷から、はい、ウーティタウン市民センターに広場が移りまして。
そうなんですか、は
い、そちらの方で今、はい、あの広場運営の方をさせていただいてます。
より車が止めやすいんじゃないですか。
そうですね、あの分かりやすくなったかと思いますね。
そこは何曜日とか決まっているんですか。
はい、曜日自体は決まってないんですけども、はい、運営する団体がいくつかありまして、はい、であの順次そこでさせていただいてますので、あの空いてるとかどうかっていうのはホームページで確認していただくと、はい、市のホームページでも掲載されているの で、
そうなんですか、
はい、そちらの方で確認していただいたら、はいはい、あの今日の運営はどこどこですっていうのも、あの載せてあると思います。
あのだから乳幼児からあのいろんな年代に対し て、 の、はいはい、あのグループさんの活動だったりあるわけですね、
はい、そうです。あのウーティタウンの広場は駅前広場 の、 あの出張バージョンなので、ああの修学前のお子さんまでということの親子、
学校に行くまで、
はいはい、のお子さんを対象にさせていただいてます。
あのたくさんの方がやっぱりあの集まってその中でするっていうのもあるし、個々の相談っていうのもあるし、一番こうあの、まあ、ミルクとお名前を付けられたベースのところに戻るかもしれませんが、はいはい、先生の思いというのは。
そうですね、名前はもうあのつけた時にですね、私たちもあの何かお手伝いができしたいなっていうのはあったんですけど、でもあの親になるわけでもないし、なってはいけないんですね。やっぱ親子の関係の中には私たちは入ったらダメで、子供にとってはその私たちから見てえって思う、もう仮にえって思う保護者だったとしても、やっぱり子供にとっては大好きなお母さんなんですよ。
例えばベースはそれですよね、大好きなんですね。
そうなんですよ。あの例えばね、抱き方もあの若いお母さんで変な抱き方やなってしんどないかなって思うじゃないですか。でもその子にとってはその抱き方が一番
慣れている、
慣れてベストなんですよ。落ち着くんですよ。
落ち着く、これ大事ですね、お子さんにとっては。
だから抱き方はこうじゃなければいけないなくて、やっぱその親子の関係で大好きなお母さんに抱っこされることが、抱き方ではなくて抱っこされることが大好き、嬉しい。でそれを私たちは支援者が間違ってはいけないところなんだなっていうのがあって、あの母乳、いわゆるお母さんを母乳に例えたんですけれども、はい、母乳にはなれないけれど、また母乳になってはいけないけれど、粉ミルクのような頼りになる存在でありたいっていうところから、ミルクっていう名前を、私たちの戒めでもあるんですね。
ということは今伺っていると対象はお母さんがっていう感じがしますね。
そう、あのあくまでも親子なんです ね、
あ、はい、
子供、私たち保育士をしてきてたので、子ども対象のずっと仕事はしてたんですけど、うん、はい、あのこの仕事をずっと続ける中で、お母さんがお父さんが落ち着かれること、嬉しそうに笑われることが子どもにとってすごいいいエッセンスになってるというか、あの成長に対しての影響力を与えてるなっていうのが分かったので、はい、そのお母さんを支援する、お父さんを支援することが強いては子どもにあ の支援になってるんだなっていうことを、あの支援の中からすごく感じたんです。
そうなんですね、はい、そこに着目されて、はい、いろんなことを、はい、あの企画もされていらっしゃるということで、はい、じゃ あ、 あの駅前子育て交流広場の企画なども、じゃ一曲お送りした後、はい、詳しく伺ってまいります、はい、 今日は第2月曜日にお届けしてまいりました子育て応援します最終回となっておりますが、お話は NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生です。後半もよろしくお願いいたします。前半の方には先生がもうずっとここ、先生こう振り返ると14、5年ねお話をねしていただいたという形になりますが、常にあのお母さんお父さんの悩みとしてのベースにあるのを大丈夫ですよと発信をしてこられた、その、 あの思いを前半の方ではたっぷりと語っていただいたんですが、その一つの場所になっています駅前子育て交流広場キッピーの中にあります、はい、ここのいろいろな企画が、ただまあ年度末ということでまだ来年度のはね、あのこちらで発表はまだとなりますので、はい、今応募できる企画をご紹介いただけますか。
はい、はい、すみません、あの4月はわらべ歌ベビーマッサージだけは決まっておりますので、はい、
そうなんですね、
こちらの方も、はい、あの応募していただける状況にてか申し込みを確認していただく状況ができるので、
そうですか、
はい、これが7月、はい、先なんですけども、あの4月30日火曜日、はい、11時から11時45分、はい、こちらの締め切りが4月16日になってますので、はい、また確認をしていただけたらと思います。
これはホームページからの申し込みになりますか。
はい、あのお電話でも
大丈夫ですか。
はい、大丈夫です、
はい、とても人気のあるあのこれは講座といいますか、
はい、
ね、あの初めての方をなるべくっておっしゃってましたかしらね、定期的にもされているの で、
はい、でね、
まずはここで体験ということで、はい、はいはい、分かりました。後ほど電話番号をお伺いします。
はい、はい、3月はもうあのほとんどあのイベント自体は終わってるんですけれども、あのまだあの、子育て相談の方が専門の相談の方ですね、
はい、
があの、私子育てアドバイザー と、
はい、
管理栄養士さんと、はい、助産師さんの相談日は残っております。
はい、それはそれぞれいつですか。小泉先生の
は明日なんですね。
もう明日、はい、
はいはい、明日
火曜日の12日、
はいはい、これ14時から16時に座っておりますので、予約はいりませんので。
いらないんですか。
はい、
あら嬉しい。
直接来ていただけたらと思います。
わ、
はい
は
い、
かりました。
はい、で、助産師さんの方ですね、はい、こちら21日、
はい
はい、これは午前中なんですけど10時から11時半、
はい、
でこちらの方ですね、マタニティデーといって、
はい、
あの今現在妊娠されている方の、あの助産師さんを囲んで の、その騒会ですね、
はい、
あのそういう場も設けさせていただいてますので、
いいですね、
はい、あの妊娠されている方ぜひ参加してください、はい、
こちらも申し込みいらないんですか。
いらないです。
あ、大丈夫です。いいですね、
直接来ていただいたら大丈夫です、
はいはい、
で同じ26日ですね、はい、こちら子育て相談管理栄養士さんですね。
あ、今度は管理栄養士さん、はい、
時間の方は2時から4時です。
はい、
はい、その他にですね、これもすべて予約なしで遊んでいただける、親子で遊ぼうという遊びのあの20分ぐらいですけど保育士さんが、はい、あの前に出てですね、うん、一緒に遊ぶっていうのを提案させていただいてます。これが13と27です。
うーん、あー、そうなんですね、はい、あのさっきもお話があったようにご自身が初めて小さいお子さんと向き合うという方にとってはどうやって遊んでいいかわからない、
はいはい、
私があのちょうどベビーちゃん の親子スイミングをしている時に、はい、黙ってにっこりしないお母さんがいらして声かけてくださいねってお伝えしても、だって分かってるかどうかが分かりませんって言って、いやいや、お母さんのその表情とお声で、あのリラックスされますよってお伝えしたことあるんですけど、当時でもあったってことはやっぱり今はもっと周りでね、子育てを知らないお母さん方もいらっしゃると思うので、
あの確かにあの全然遊んであげられなくてっておっしゃる方あるんですけど、ベビーカーをしながらお散歩しながら喋るだけで十分なんですよ、それでも十分関わってらっしゃるんですよっていう、
なんか特別なことしなきゃいけないと思われるんですよね、
は
い、
そうですね、はい、だからこう本当にわからないから喋ってもわからないからではなくて、はいはい、ちゃんとお母さんの声は聞いてますし、
ねえねえ
笑顔顔は見てますよって、だからそういう関わりをことをお子さんは楽しんでらっしゃると思いますよっていうことをお話しさせていただきますね。
先生のこのいろんなあの子育てシーンのお悩みごと、明日まずはあの2時から夕方の4時まで待っててくださるので、はい、キッピーモール6階の方にぜひお出かけください、はい、では先生、あの 今回のシリーズがここでちょっと一段落ということなので、はいはい、最後に子育ての目的といいますか、先生からご覧になってこんなメッセージをっていうのがありましたら、ぜひお願いします。
はい、そうですね、子供ってやっぱりそのすごい力を持ってるんですよね。幸せにしてくれるという力を持ってます。で、このお子さんお生まれになって縁あって親子になられたんだと思うんですね。その縁、ご縁をね、大切に、してほしいなということ、せっかくこうお子さんと巡り会えたのであれば、もっと楽しんでほしいなって思うんですね。ただ、その楽しむためには一人で抱え込まない。それが軽くする方の力を抜くヒントかなと思います。いつでもこう困った時は相談していただけたら、誰かに話をすると気持ちが軽くなります。だから一人で決して抱え込まないように、大丈夫、私たちがそばにいますよというメッセージを伝えたいです。
ありがとうございました。じゃあ最後に先ほど のいろんなお電話番号ですね、はい、子育て交流広場の電話番号を教えていただけますか。
は
い、
駅前子育て交流広場079-556-5230。
もう一度、
はい、079-556-4230です。
5230どちらですか。
5230。
はい、わかりました。空いてる曜日が決まってますね。
はい、日曜日、火曜日、水曜日、木曜日、はい、10時から5時半です。
はい、つまり今日月曜日はお休みですので、はい、お電話の場合は明日、はい、かけていただいて、はい、そして先生の悩み事相談は明日直接ふらりとお出かけいただいて大丈夫ということですからね。はいはい、本当に長い間先生ありがとうございました。
は
い、そしてまた折に触れて、はい、お母さん方お父さん方の悩みを発信して先生にお答えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。この時間お話をいただきましたのは NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生でした。